こんにちは。ラジオ版特別支援の本棚です。私は自閉症児2人を育てる一人親をしています。子どもたちは2009年生まれの特別支援学校に通う小学校5年生の女の子と、2011年生まれの特別支援学級に通う小学校3年生の男の子です。このラジオでは障害児育児のことを中心に、子どものこと、親と子どもの将来のこと、そして時々一人親のことをお伝えしていっています。本日はですね、福祉関係の手続きが面倒、障害児の親の負担が多すぎるというお話をしていきたいと思っています。さっきにも申しましたように、私の子どもたちは2人とも自閉症で、小さな頃からデイサービス、療育、病院や特別支援に関わっています。福祉サービスを受けるためには更新や申請が必要になるんですけれども、その手続きがすごく残念だと思っています。なんでかっていうと、全部手書きで郵送、データとインターネットさえ利用すれば確実に楽になるのにと思いながら、手書きをやめてデータ管理ではダメなんだろうかという疑問を持ちながら、10年間2人の自閉症児を育てています。そうした個人的な感想を持ちながら、福祉関係の手続き、更新や申請がとてもストレスなんだなと思いながら暮らしています。なぜかというと、当たり前かもしれませんけれども、公的福祉のサービスを受けようと思うと、手続きが必要になります。で、受けるサービスが多ければ多いほど手続きが増えてきます。手続きって本当に面倒なんですよね。手続き大好きっていう人が現れてくれないかなって思うぐらい、私にとっては面倒なことです。そしてですね、その手続きが全て紙の書類で、手書きの手続き、これってまずですね、資源の無駄ですし、時間も無駄。さらにはですね、その手書きの作業をパソコンに入力したり管理している人がいることを考えると、プロセスにかかるコストも本当にもったいないなと思っています。共有しないんだろうって思っていますし、まずデジタル化すれば、障害の経歴ですとか受診歴、受けた療育や薬の記録、学習情報なんかもその家族がいつでも確認できますし、障害のある子はただでさえ関わる人が多いのですから、その子の情報は共有しておいた方が支援はしやすいはずです。それなのに、共有する気はあるのってぐらい紙とペンでの聞き取りが多いですし、デジタル化してその本人やその親がですね、いつでも確認できるようにした方がいいと思うんですよね。そうした方が支援にも役立ちますし、手続きの負担も軽減できる。多量の手続きが軽減できれば、支援時の親も楽になりますし、支援する側ですとか手続きする側のコスト削減にもつながります。で、いいことずくめなのに、未だに全てが手書きで、郵送や手渡し、手書きの内容の多くが住所や名前、マイナンバーといった緊急連絡先などばかりです。時にですね、出生体重や捕まり立ちといった成長の記録が必要な時もありますし、もっと大変な時はワクチンの接種履歴まで記載が必要です。で、それがですね、毎年各事業所、そして申請を行うごとに必要となりますし、その都度母子手帳を引っ張り出してチェックしながらこう思うんですよ。この情報を本当に見てもらっているのかなっていうふうに思ってしまいます。ちなみにですね、この情報必要ですかって聞いたこともあるんですけれども、必要ですと返ってきました。嘘でしょみたいな感じで突っ込みたくなったんですけれども、話が長くなるのも嫌なので、もう顎を外したまま行政から帰って帰宅しました。で、私がですね、福祉に関わりだしたこの10年の間に、世の中の多くのことは電子化されていきました。電子マネーですとか無人レジと提供する側も受ける側も双方が楽になっていっています。なのに、福祉の手続きはあまりにも電子化されていません。手続きをする側も大変ですけれども、役所の人も何百枚にもわたるデータ管理ですとかファイルの作業が大変じゃないのかなと思ってしまいます。もう説明の資料も含めて、何もかもがですね、紙の説明文で郵送になります。で、質問があればほとんどが電話対応で、この10年の間にですね、何もテクノロジーが取り入れられず、何も変わっていかない手続きのスタイルにも希望が見えません。で、インターネットの申請ですとか、メールでの質疑が可能となれば、もうそれだけで完結するんですよね。それなのに、そんな日がやってくるのかなと気が遠くなります。 であくまで私の予想なんですけれども、2030年頃になれば街は自動運転の車が走行して店舗のレジはほとんど無人化されているんじゃないかなと思っています。でこのままだとお役所の仕事だけがまだ昭和のままなんじゃと不安になるレベルです。時代は令和なのに自治体だけが昭和のスタイルのまま止まっている気がしてなりません。でそもそもですね、なんでこんなに手書きが不満なのかをもう一度考え直してみたいと思います。おそらくそれは時間を取る、そして手がだるい、そして資源の無駄遣いで、そのプロセスに対するコストが無駄、要は税金が無駄ということですね。子供がいるんだから何とか何かと書くものは増えるんだよってことぐらいは受け入れているんですけれども、にしても多すぎるんですよね。で子どものですね、支援を受けるために手書きの手続きが必要になってくるものを一度ちょっと頭の中で整理してみたのでお伝えしていきたいと思います。まず毎年のそれぞれの学校に提出する緊急連絡先ですね、その情報が2人分必要。そして毎年各放課後デイサービスに提出する緊急連絡先の情報が、合計で5箇所かける2人分、そして学校やデイサービスでの写真掲載などの同意書が必要。そして障害児育児、障害者受給者証の更新が2人分で、就学奨励費の申請が2人分で、この全部に対する個人情報の同意書が2人分で、支援計画書の同意のサインが5箇所かける2人分で、特別児童扶養手当の申請書、そして療育手帳の申請、これは数年に一度ですね。で毎月各デイサービスからの利用の印鑑の請求の印鑑ですね、これが必要となっています。まだこれ以上思い出したら多分あるとは思うんですけれども、これ本当に多すぎますし、これ本当に必要な情報なの、そしてこれ本当に印鑑がいるんだろうか、そしてデータはそっちにないのかっていうことをですね、常々思ってしまいます。で手書きはですね、時間を取ります。そして郵送は紙代ですとか封筒代、そして切手代といった費用がまず無駄になります。そして手書きの書類を作成して郵送する人のコストと、受け取ってそのデータを入力する人の時間やコストも税金の無駄だなと思っています。で明らかに時間と税金の無駄作り上げてるんじゃないかなと思っています。でそんなことを言えばですね、仕事がなくなるという人も出てきそうですけれども、不要な仕事をすることで国民が疲弊するぐらいなら、必要な仕事をどんどん作っていけばいいんじゃないかなと思っています。でなんでですね、デジタル化ができないのかっていうのを私なりに仮説を立ててみました。紙ベースの情報管理は良くないと分かっていても、リーダーシップを取って変えていく、行こうとする人がいないことが一つで、じゃあ厚生労働省がやってくれるなこと言えばやってくれない、なんでかって言えば福祉は障害のある若者だけの問題じゃなくて介護にも大きく変わってきます。そしたらですね、デジタル化を拒む高齢者を敵に回してしまいますし、そうしてしまえば選挙にも大きく影響が出てしまいます。で、そうした感じで法律が定められていないから整備だって追いつかない、そんな風に思っています。で本来はですね、障害のある人や自立や就労を望むのであれば、書類関係は簡素化してあげた方がいいと思うんですよね。介護や介護が必要な人ですとか独居の人だって手続きとかは簡素化されていた方が助かるはずです。足も悪いし目も悪い、それなのに手書きの資料を自分で書いて郵送で送るなんて本人の負担が大きすぎるという人も多いと思います。ケアマネさんたちがですね、代筆ですとか手続きをやってくれるので助かるという人も多いですけれども、そもそもが電子管理されていて紙ベースの手続きをしなくていいのであれば、その方が助かりますよね。でテクノロジーの進化は弱者も含めて全ての人が暮らしやすくなることを手助けする存在であってほしいと思っています。でなんだか必要なインフラは揃っているのにとってもおかしいなと思っています。いろんなことが矛盾している。で国や自治体がですね、頑張っていないわけではありません。障害のある人がより生きやすく、そして自立に向けて支援の枠や場所を増やしてくださっていますし、予算だって割いてくださっています。それなのにこれだけ手書きの資料が必要ということは、障害者やその家族がその家族の生活が楽になる日はまだまだ遠いんじゃないかなと思っています。 で、今日お伝えしたことは私の個人的な意見なんですけれども、同じように思ってくれる方も多いと思います。私はですね、子育ては一度ですっきりですし、人生だって一度きり。だからできるだけ時間を大切に使いたいと思っています。で、これからは難しくできないことが多い社会ではなくて、シンプルで可能なことが多い社会になってほしいなと思って今日配信させていただきました。それはですね、きっとテクノロジーが何とかしてくれるはずだと思っていますし、そうなるように私もできるだけこうやって声を上げていきたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。